お送りしていますパラダイスジャム木曜日、この後3時からですねシネマカフェ4シネマ拳王の最新映画情報をお届けします。まだまだね無料鑑賞チケットの方ご応募受け付けております。3時10分までね受け付けていますので、ラジオネームとお名前とお電話番号ね忘れずに書いてお申し込みください。この10月からは、ペアチケットではなくて無料鑑賞チケットということで、1枚ずつ2名様にプレゼントいたしております。ちなみに今回ねご紹介する映画がですね明日から公開となります旅猫リポートですね、こちらについてイオンシネマ拳王の長部さんと電話中継いたしましてご紹介いただきます。それでは引き続きメッセージご紹介していきます。ラジオネームクッキーさんですね。おやぎさんこんにちは。はいこんにちは。映画鑑賞券希望します。ありがとうございます。先週のメッセージに風間さんとのバトルが起こり笑わせていただきありがとうございました。 ありがとうございました。僕も入らせていただきまして、この間の金曜日ね。ね、でナイアガラの滝は親木さんの言っていた通り世界遺産ではありません。そうなんですよね。なんか僕も調べてて、まあ結構前ですけど世界三大幕府とかね世界三大何々っていうのをなんか面白くて調べてたんですけど、うん、まあだから世界三大幕府のねビクトリアの滝とあと名前が出てこない僕いつもねナイアガラの滝がいつも出てこないんですけど、うん、そのね2つはねまあ圧倒的な大きさもあるしということでね、うん、世界遺産らしいですけども、まあ、メッセージの続きですけど、理由は滝には毎秒1000トンの水が落ちているので年間1メートル後退します。それを防ぐため上流に堰があり水流を調節して年間3センチに抑えています。この人の手が入っていることが認定不可能なのだそうですと。あ、そういう ところなんですね。まあ確かにね、まあ、景観的に言うと、まあ、堰があったりとか、あと周りね、ちょっとまあ観光しやすいようにっていう風にね、いろいろできてるからね、なんかそういうところから世界遺産にならないっていう風にね、もね聞いたことありましたけども。あと、まあね、世界三大幕府、まあ、全部そうですけど、国境にね、位置してて、まあ、基本的にはアメリカとカナダも、その世界遺産、この2つがね、共同して押すっていうのもちょっとまあ面倒くさがってるみたいなね、そんなところもあるみたいですよね。毎秒1000トンとはアフリカゾウ1頭が1トンなので、1秒ごとに1000頭のゾウが落ちていることを想像してくださいとガイドさんが言っていました。数分で絶滅するかなと感じましたまあ確かにそうですねこんなね、だって1秒に1000頭のゾウが落ちてたら、まあ、確かにね数分でゾウ絶滅しますね、うん、想像してみよう、うん、皆さんも想像してみてください。見上げるとゾウが滝のように1000頭1秒にですからね、とんでもないですねちょクッキーさんのこの例えというかね面白いですね。このさらにその答えがね、うん、数分で絶滅するかなと感じましたっていうね、過去笑いも特についてないのでなんかもうシュールすぎて面白いですねね、ありがとうございますメッセージね。そうかそうかね、あ、じゃあこの間はね笑わせていただきということでね、よかったです。でもう一つ、こちらはラジオネームつばめ市のレモンティーさんですね。今日のリクエストはワンオクロックの曲ということでお願いしますと。この間犬派か猫派かというコーナーがありましたが、青柳さんは動物に例えると猫っぽい感じがしますが、リスナーの皆さんはどう思われますか。猫はあんまり構ってくれる人は好きではなさそうなところがあるので、自由な感じが好きというかということでねいただきました。あーでもね、まあ、犬か猫かって言われたら、まあ、猫っぽいねって絶対言われますね僕はね、うん、確かに、まあ、実際、まあ、猫派ですし、うん、そうか、まあでも、まあ、自由にしていたいなって感じですよね。人に言い方がね悪いですけど、人に指図はされたくないですし、うん、まあどうでしょうかね。まあ猫っぽい、まあただね僕もその犬派か猫派か、まあそれっぽいかなって言われたら、まあ猫っぽいねって言われるだけであって、動物に例えると何でしょうね。小学校の頃に笑顔がコアラみたいだねって言われたことありますけどね、うん、そうかなと思ってましたけども、うん、まあでもコアラはコアラでね、マイペースでいいですしね。怠け者とかいいかもしれないですね、マイペースすぎてということでね、つばめ市のレモンティーさんからいただきました。うん、猫派、そうですね、まあ友達とかにもね どっちかというと猫っぽいねっていうふうに言われますね、うん、ということでつばめしのレモンティーさんからねいただきました。ありがとうございます。リクエスト曲ワンオークロック君次第列車をお届けします。ラジオネームつばめしのレモンティーさんからのリクエスト曲ワンオークロック君次第列車をお届けしています。それではこれに乗っけてメッセージご紹介していきます。ラジオネーム、南のポンタさんですね、小指の青柳さん皆さんこんにちは。はいこんにちは、夕映えに暮れゆく雲に山々も少しずつ色づきを変え始めてきました。確かに、ね、風情のある言い回しですね。ヤヒコがちらっと紅葉が始まってきたようですねと、もみじ谷あたりドライブがてら足を伸ばして寺泊まりに行き魚介類を買っていきたいと思いますと、うん、まあ、メッセージの途中ですけどもね、ヤヒコ、まあ、ライトアップもね、そろそろされるということですけども、ヤヒコ公園のもみじ谷色づき始めということでね、今の状況が、本日ね10月25日現在色づき始めということでね、まあ、見るにしてもねちょうどいい、まあ、さらにね色づき、まあ、見頃というのもねありますからね、うん、まあ、いつ行ってもきっと楽しめるんじゃないかなと思いますけども、うん、まあ、ちなみにライトアップがですね、10月27日土曜日からですね、11月23日の、午後5時から、9時30分まで、行われるということなんでね、ぜひこのライトアップ期間中にもね足を運んでいただきたいなと思いますし、あと11月入るとね、ヤヒコ菊祭りもね開催されますからね、そちらの方もね、ぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということでね、まあ、メッセージの続きいきましょうかね。南のポンタさんの、この時期おすすめの魚はありますか。おお、それ僕に聞きますか。まあ、かっこサンマ以外のということでね、青柳さんは魚料理は何か作られますか。また今の時期おすすめの魚料理はありますか。教えてくださいますかといただきました。ただね、これはね、あのね、まあ、結構番組でも言ってるんですけど、俺魚苦手、あ、また俺って言ってましたけどね、魚苦手なんですよね。釣るとか、あと鑑賞するとかは結構好きなんですよ。なので小さい時はもちろんね、近くの川に行って、まあ、釣りもそうだし、あとまあ網でねすくって、まあ、水槽の中に入れてね、飼ってたりとかねしましたし、うん、この時期のおすすめ旬とか分かんないな。でもサンマ、サンマ以外でってね書いてありますからね。まあでも魚で唯一何て言うんでしょう、その一口でやめないものってあるんですよね、うん、まあ、一番苦手なの言うと僕鮭が一番苦手なんですよ、味がっていうところで。まあただサンマとサバは割とその何て言うんでしょうね、食べられるというか、うん、まあだとしてもね、そんなにもう一匹丸々はもう食べないですけど、まあ、そうですね、まず 先週かな、友達とちょうどね、もう急にバーベキューをしようという話になってバーベキューしたんですけど、その友達がサンマを食べたいということでサンマを、全部で何匹だったかな、結構買ったんですよね。まあそれで焼いてたら、まあ、ちょっとうまそうに見えて、まあ、食べましたけど、やっぱり1匹丸々はちょっと食べれなかったですね。なので僕はちょっと肉だったりその辺をねずっと食べてましたけど、うん、まあでもそうだな、僕がね唯一その一口以上食べられるもの、食べたいと思うものだとサバ時期的にどうなのかな、うん、まあでも釣り的に言ったらね、イカとかやっぱりねこの時期、まあもう始まってますからね、いいんじゃないですか。魚料理か、何か作られますか。作らないですねでも作ってみたいなと思ったのはものあります。そのインスタ映えしそうなやつ、アクアパッツァとかね、そういうのはちょっと YouTube にも載ってたり、あとねスーパー行くとそのアクアパッツァの素みたいな、もうそれ振りかけてちょっとオリーブオイル垂らして焼けばもう出来上がりみたいなね、そんなのもありますからね、うん、だからちょっとまず簡単なものからね、ちょっと魚料理も手を出そうかなとはちょっと思ってましたけども、まあただやっぱりね肉パスタにはかなってませんね、うん、そんなところでねちょっと申し訳ありませんね、あんま好きじゃないというねそして映画鑑賞券も希望ですということでねいただきました。リクエスト曲もねいただいていましたので、後ほどねおかけできたらなと思います。でメッセージもう一つねいきましょうかね。ラジオネームこちらクリリンさん、映画鑑賞券希望と、おやぎさんこんにちは。はいこんにちは。交通公園の木々の色はどうですか。色ついた、来月下旬までにはスタジオにお邪魔しますと。そうですね、もうこちらもね色づき始めてますんでね、あなかなかもういいですよ今日。まあ、緑もねまだまだありますけど、まあ、ちょっと黄色だったり赤だったり、それに青空のねそのコントラストもねいいかもしれないですね。 今日のトピックとしてまずは西武がクライマックスシリーズで敗退してしまいましたが気落ちしないでくださいと。
あ、確かに
確かに確かにって言って気落ちするのもおかしいな。
まあ、本当そうですよね。
うん、まあね、勝つと思ってましたんで、まあ、ショックですよね。はあ、まさかと思いましたね。来年がありますと、まあ、確かにそうですね。まあ、ただ菊池雄星投手がやっぱりアメリカにねメジャーに行くと、うん、いうことが濃厚となってますんでね、ちょっと今日ドラフト会議やりますから、まあ、そうなってくると、まあ、左ピッチャーをその、まあ、補強しなきゃいけないというか、打撃はねもう言うまでもないですから、西武にしてはねちょっとこの点を取られすぎていますんで、投手陣ってところですかね。次に今週アヒロ姉さんが終了しましたが15回放送ではなかったですかと、内容に打ち切り感が現れていて某局と何かあったのかとやりきれなさを感じました。あ、でもまあ一応ねワンクールってことなので15回っていうよりは多分12回13回ぐらいだったんじゃないかなと。 うん、
その僕聞いた話だとその15回っていうよりはワンクールっていう風にね話を聞いてたんで、だからなんじゃないかな。うん、まあ多分その打ち切り感っていうのはあの味がねあるね、うん、あのドラマですからね。うん、そんなこともないと思いますけども。そして最後に三条市長選が無投票になったことは、部外者の私に言わせるとどうなのと思わずにはいられませんが、市民の皆さんはどうお考えなのでしょうか。まあ、確かに僕もね一応三条市民ではないんで新潟市民なので、まあ、誰も選挙ありますけども、別に無関心なのこれ。別に無関心なわけじゃないですけどね。うん、まあまあねえ、まあこれはこれでって感じでしょうかね。あんまり言わないようにしますけども。そして親木さん、あさって26歳の誕生日おめでとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。そうか、誕生日なんですね。プレゼントはコメントで勘弁してくださいねと。いや本当にそうですよ、全然それで大丈夫ですんで、はい、むしろそうしていただけたらと思いますんでね。26歳の抱負がありましたら、過去ありますよね、教えてください。考えてなかった。じゃあちょっとねこれもね後ほどね、じゃあにしたいなと思いますけどもね。ありがとうございます、メッセージね。リクエスト曲、AKB48 ハロウィンナイト、ね、こちらいただきましたので、お届けしたいと思います。お送りしていますパラダイスジャム、時刻は間もなく2時50分になろうとしています。この後3時からはねシネマカフェイオンシネマ剣王の最新映画情報をお届けします。今回ご紹介する映画はですね、明日から公開となります旅猫リポート、こちらイオンシネマ剣王の長部さんとね電話中継いたしましてご紹介いただきます。そして3時10分まで無料鑑賞チケットの方、ご応募ね受け付けております。ラジオネームとお名前とお電話番号忘れずに書いてお申し込みください。よろしくお願いします。でメッセージねいきましょうかね。ラジオネームおちゃらさんです。今週は火水木とさあ薬師丸ひろ子に寄せて三連ちゃん、お疲れ親木さん、こんにちはヤギヤギ、こんにちはヤギヤギ。この薬師丸ひろ子さんに寄せて三連ちゃん、これ言い方は合ってんのか、三連ちゃん。え、どういう言い方、合ってるな。おお、さすがさすが、何がさすがなんだろう。合ってる、うん、合ってる合ってる。よし、セーラー服と機関帽、セーラー服と一晩中に憧れたおちゃらですと。小春日和とはいえ、風は少し冷たく感じます。またまたやばそうな台風26号も、日本には今のところ近づかないみたいですが、こんなにいい天気なのに週末崩れるパターンが嫌だねといただきました。そしてシネマチケットにエントリーお願いしますということでね、お茶田さんからもいただきました。ありがとうございます。まあそうですよね、台風26号ね、まあ今のところ、ね、日本には近づかないみたいな感じですけども、それでも勢力的に言ったらめちゃくちゃ強いらしいですからね。セーラー服と機関帽、機関帽っていうとねどうも思い出す言葉があるんですよね。小学校の頃になんか友達が機関帽トーマスとかね、機関車トーマスなのか機関帽トーマスとか言って、それでずっとね僕ね笑いのツボが浅いのかずっとそれが面白くてね、今でもねちょっとね今笑いこらえてるんですよ、思い出しちゃって。それねしょうもないのが好きなんですけども、まあちょっと変なの思い出しちゃいましたよ、お茶田さん。まあでもそうですね、今日ね天気いいですけど外出るとねちょっとね寒いですからね。まあやっぱりね、まあ、防寒対策もねそろそろなんかしっかりしていかないのか、していかないとなのかなっていうふうにもね思いますし、皆さんねお気をつけいただきたいなということでね、お茶田さんからいただきました、ありがとうございます。続いてムクさんですね。 こんにちは、ゆうやくん。はい、こんにちは、お久しぶりですと。
ああ、そうですよね、2週間ぶりに、
15日から18日まで沖縄に行ってきました。
いいですね。
この時期のまあ沖縄だと、まあ、気候もまあね、あのちょうどいいんじゃないかなと思いますよね。僕も確か修学旅行、高校の時の修学旅行で沖縄行きましたけど、ちょうどねこのぐらいの、時期だったのかなと思いますけど、一番良かったのは、首里城でした。でもびっくりしたことがありました。ウルトラマンの作者が、沖縄の人でした。
お、びっくりこりゃ。
ゆうやくんは沖縄に行ったことはありますか？
ね、あるんですよ。
はい、首里城、まあ世界遺産ですからね。
うん、
僕も首里城でも行きましたね。沖縄に修学旅行ね行ったと言いましたけど、3泊4日で、まあ新潟空港からね、飛行機乗って行きましたけど、1日目にね、確か首里城行きましたね。うん、真っ赤でね、まあ、意外とあの広場も広いし、うん、窓、その他のね近くというか首里城の隣接してる、まあ、公園というかね、そのがあって、そこもねずっといましたけど、面白かったなっていうのもありますし、うん、まあ、その時、ね、修学旅行ですからね、防空壕だったガマっていうところにもね、でもちろんねその中で話も聞きましたし、まあ、あとはですね、まあ、やっぱり水族館行きますよね、チュラミ水族館とか、まあ、あと民泊もしたんで、その沖縄の北部の方にある東村、北部にある東村っていうところに行って、そこでね民泊したんですけど、民泊特に良かったですね。うん、まあ、これ前話したかな、周りのね僕たち、僕の班は違ったんですけど、別のね班とかはその夕飯はまあちょっと沖縄そばだとか、うん、まあ、そういうものだった。まあそれもね美味しくていいですけど、僕の班だけね、バーベキューだったんですよね。ずっともう夜までひたすらもう肉を焼いて、もう焼いてくれて僕たちももてなされてる感じで、逆に申し訳ないなということで、まあ、次の日民泊だったんで、その畑仕事みたいなねずっと手伝いましたけども、うん、また行きたいなとは思いますね。うん、ということでムクさんからねいただきました、高橋優の曲リクエストいただきましたんで、では明日はきっといい日になるね、こちらをお届けして、3時台突入したいと思います。